ヤコブの手紙5章の13節をお開きください。今日でいよいよこの手紙の最後の学びとなります。ヤコブはこの手紙で本物の信仰には行いが伴うことを強調しました。私たちが罪から救われるには行いではなく、キリストイエスを信じる信仰のみです。しかし本当に救われたのなら、当然その身行いが伴うというのが彼の強調していることです。そしてそれが本物なのかどうか、また霊的に成熟しているのかどうか、さまざまな試練や誘惑、また舌を制御するかどうか、愛を実行しているかどうかなどで試されました。それから争いの原因が貪欲にあり、貪欲に防いで富を蓄える金持ちたちの罪を彼は責めました。前回の箇所では迫害や苦難で苦しんでいる貧しい人たちを励ましました。彼らは富んでいる人たちから苦しめられました。しかし神の正しい裁きが悪に対して下される時が来ます。そして耐え忍んで善を行う貧しい人たちに対しては、神からの大きな報いが待ってます。その報いはいつなのか、それはイエス・キリストが再び戻って来られる時でした。その時各人の働きに応じて神が報いを与えてくださる、その主がもうすぐ戻って来られる、その日を待ち望んで耐え忍ぶように、そのように彼は励ましました。今日の箇所でヤコブは祈りについて教えています。祈りは苦難にある人たちを慰めるものです。そして祈りは人を変えていく大きな力があります。今朝は祈りについて一緒に学んでいきたいと思います。5章の13節の目を一緒に朗読しましょうか。ヤコブの5章の13節一緒にどうぞ、はい、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか、その人は賛美しなさい。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい。この手紙の人たちがどういう状況にあったか皆さん覚えてますよね。で、彼らは迫害によって国外に散らされた人たちでした。仕事を失い、迫害によって家も失って、そして国を追われて経済的にも精神的に肉体的にも苦しんでいたことでしょう。それでヤコブはこの手紙の一章で試練の中にいる彼らの信仰を励ましました。試練は信仰が試されるとき、テストのときです。それによって忍耐が生じ、そして霊的に成長するときなので、喜びと思いなさいと彼は言いました。しかし、苦難のときに喜ぶことなど、普通はできないことです。それは喜びと思えることではなく、かえって悲しく思われるもので、辛く苦しいものです。苦しい時、解決はどこにあるんですか。苦しい時どこに行きますか。苦しい時誰のところに行きますか。ヤコブはここで何と言っていますか。苦しんでいる人は、その人は祈りなさい、祈るようにと勧めています。祈りは私たちの思いを、心を神に向かわせます。私たちが精神的に苦しむとき、心が痛むとき、多くの場合何を考えているのか、私たちはその問題のことをずっとぐるぐるぐるぐる思い巡らすわけです。どうしたらいいのかな、ああしたらいいのかな、こうしたらいいのかな、そのように思い煩い、そして思い煩いが続くと、やがて精神的にも疲れて、肉体も疲れて苦しくなってくるわけで、しかし聖書は思い煩うよりもまず祈りなさいと私たちに勧めているわけです。思い煩う、あれこれ考えるよりもまずとにかく神にそのことを祈るということです。祈りは心の痛みを和らげるものです。そして私たちの心を慰めます。自分の力で今はどうにもできない状況をどうにかしようとするので、私たちは疲れてくるわけで、ですからまず祈ってください。そして一切の重荷、一切の思い煩いを神に委ねてください。 詩編の55編の2節にこう書かれています。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。あなたの思い煩いありますか？聖書は神に委ねなさいと勧めています。神は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない、そのように書かれています。そして第一ペテロの5章の7節にはあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと書かれています。このように聖書はすべての思い煩いを神に委ねるように励ましています。ですから、迫害やさまざまな試練によって精神的に苦しんでいる人はまず主に祈ってください。そうすればちょうど良い時に主が答えてくださいます。旧約聖書のダビデは偉大な王でしたが、彼にも悩みがあり苦しみがありました。彼が王になる前、彼は大活躍をするんですね。ところが彼が活躍すればするほど、その時の王だったサウロはそれを妬むわけです。そして彼の命を狙うわけです。ダビデはそこで非常なプレッシャーを感じるわけですけど、しかし彼はこの苦しみの中で神に祈り、神がそれに応えて彼をそこから救い出す。それが詩編、ちょっと開きましょうか。詩編の18節、この詩編の18節はダビデがそのサウル王から救い出されて歌った言葉、そこが詩編の18編です。こう書かれてます。施設に彼はこう言った。主我が力、主は私はあなたを慕います。主は我が岩を我が砦で我が救い主、身を避ける我が岩、我が神我が盾我が救いの角我が櫓、褒めたたえられる方。まず彼は主をあがめたわけ。苦しみから救われて主をあがめ、この主を呼び求めると失礼私もの喉もちょっと苦しいようですけど、はい、私は、敵から救われる。死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。彼は責められて取り囲まれて恐れを感じたわけです。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。6節一緒に読みましょうか、はい、私は苦しみの中に主を呼び求め叫び、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。彼は苦しみの中で何をしたのか。苦しみの中で私は主を呼び求めた、助けを呼び求めて我が神に叫んだって書いてある。主はその宮で私の声を聞かれ、主は私たちの祈りに聞いてくださる方で、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いたと、彼は苦しみの中で神に助けを求め、神はそれを聞かれて、そこから助け出されて、彼は神を褒めたたえた。これが詩編の18編なんですね。王になる前も彼は苦しみました。じゃあ王になったら全部がスムーズだったのか。彼は大成功しましたけれども、しかし成功した後、今度は家庭の問題が起こるわけです。子育て、子供の問題が起こり、今度は子供のアブシャロムが親の命を狙うようなとんでもない状態になるわけですけど、その時のことを彼は、詩編の3編でこのように彼は歌っているわけですね。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言ってます。彼には神の救いはないと。しかし主よ、そのように周りが言ってたも言ってても、主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばわる、すると聖なる山から私に答えてくださる。五節一緒に読みましょうか、はい、私は身を横たえて眠る、私はまた目を覚ます、主が支えてくださるから。6節、私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。彼は王になる前も苦しんで神に助けを求め、神がそこから救い出しました。 そして神が彼を引き上げてくださったわけですけど、その後も彼は困難がなかったわけではなくして、子供からそのようなプレッシャーを受ける時も彼はいつも神に呼び求めて神に信頼し、そしてプレッシャーの中でも彼は安心して眠ることができる。状況にかかわらず神に呼び求めた時、神が助けを与えてくださいました。新約聖書ではどうでした？パウロ、彼は福音のために誰よりも多く迫害と苦難に遭いました。しかし彼は前進し続けた人でした。非常に積極的な信仰的な人で、行動的な熱意のある男だったんです。ガッツがありました。へこたれなかった。そのへこたれない彼であっても、心が沈んでしまう時がどうやらあったようです。で、コリントの町で福音を述べる際、ユダヤ人たちが彼に反抗して暴言を吐くわけです。で、痛烈な言葉で言われて、彼はおそらく精神的なダメージを受けたんでしょうね。もう語りたくない、何も喋りたくない。皆さんそういうことないですか？人から言われてもう何もしたくない、もう投げ出したい、もう黙っていたい。ちょっと開きましょうか。使徒の働きの18章で彼はそういう状況になるわけです。で、その前にね、アテネかなんかで彼は雄弁にメッセージをするわけですけど、まあ自分が思うほどの実を結ばなかったようですね。それからコリントの町に来て福音を語るわけですけど、その彼らから非常な暴言を吐かれて、もう語りたくないと思って、すると主が幻の中で彼に現れて励ますことが、使徒の18章の9節このように書かれています。あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、黙ってはいけない。もう彼は黙ってしまったわけです。私があなたと共にいるのだ、主が共にいる。主が直接パウロを励ましました。誰もあなたを襲って危害を加えるものはないから、非常なたくさんの危害を受けたわけですけど、まあ、今回は暴言を吐かれたわけです。でも危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。パウロは主に励まされて再び語り続けてできたのがこのコリントの教会であったわけです。後にパウロは手紙でこう書いてます。すべての慰めの神が褒めたたえられますように。すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。苦しみにあった人じゃないと言えない言葉ですね。苦しめば苦しむほど私たちに慰められた時の感謝は大きいわけで、パウロは神によって慰められて、神は慰めの神であることを彼は個人的に深く理解しました。第2コリントの1章3節4節に書かれています。私たちはどうでしょうか？さあ戻りましょう。苦しんでいる人はいませんか？家族や友人から迫害され苦しんでないでしょうか？さまざまな試練があります。健康の問題、経済的な問題があります。あるいは皆が抱える人間関係の問題、誰にもあるわけで、そのようなことで苦しんでないでしょうか？ありもしない悪行を言われて苦しんでませんか？不当な扱いをされていませんか？あるいは裏切られて苦しんでないでしょうか？迫害や試練、苦難が続くと、苦しみが長く続けば続くほど、私たちはだんだん心が慣れて弱くなっていきます。苦しくなって、そして体も疲れてきます。苦しい時どこに行きますか？どうぞ祈ってください。祈りが心の一番のお薬なんです。祈ると心が慰められます。私たちの神は慰めの神なんです。あなたの心の深い部分、誰も言えない部分も神は全て知っておられ、慰めてくださる方です。 ですから、どうぞこの神に祈ってください。そして神が慰め、ちょうど良い時に助けてくださいます。次にヤコブはここで、喜んでいる人は賛美しなさいと言っています。苦しんでいる人は祈ってください、喜んでいる人は賛美してくださいと言っています。シンプルですね。私たちは毎週日曜日、このように教会に集まって神を賛美しています。賛美はメッセージの前座ではありません。賛美こそ神を直接礼拝することであり、あなたが神に向かって、神様感謝します、私を救ってくださり、私をこの苦しみから助けてください、感謝します、そのように私たちは感謝をメロディーをつけて神に歌を歌うわけです。で、神は私たちの賛美を受けるにふさわしいただお一人のお方なんです。神は私たちを礼拝するためにお作りになりました。ですから私たちの心が本当に満足するのは、実を言うとこの誠の神を知る時なんです。知るまで私たち本当の満足はありません。そして知った後、私たちがこの神と親しい交わり、神を神として私たちが崇め褒めたたえるときに、私たちの心の深い部分はいつも満足しているわけですね。そして神は私たちの賛美の歌を聞きたいわけです。あなたの感謝の声、そして喜びの声を聞きたいわけです。ですからどうぞ毎週早めに来て、神様を心から褒めたたえてください。主はあなたの賛美を受けたよ。もう少しだけ皆さん、牧師としてお願いしますけど、本当に主の前に早めに来てください。5分でも10分でも早めに来て、主の前に心を整えて、私たちは1週間の感謝、そして苦しかったら祈って心を整えて、神様がまた罪があれば許してくださることを信じて祈って許されて、心から神にさらに賛美を捧げるものでありましょう。また賛美は神に捧げることでもありますが、不思議とまた私たちの力となるものでもありますよね。喜びに変えられます。苦しい時祈ると慰められますと同時に、神を賛美することもまた私たちの不思議と慰めや力になってきますよね。賛美しているうちに不思議とこの悩みが解決されたり、問題から解放されたりすることも少なくありません。おそらく賛美をしていると問題を忘れてしまうんでしょうね。私たちは神に心が向かうわけです。思いが神に向かうわけです。祈りも神に心が向かい、賛美も神に心が向かうものです。心が主に向かうとき、私たちの心は慰められ、そしてやがて励まされて、喜びに変えられていきます。祈りによって心が慰められ、喜んで賛美することによって心がリフレッシュされます。詩編の50編の15節に、苦難の日には私を呼び求めよと書かれています。苦難の日には私を呼び求めよ。どうぞ苦難にある方、主を呼び求めてください。叫んで呼び求めてください。聖書はその後何て書いてあるのか、私はあなたを助け出そうと書いてあります。さらにあなたは私を崇めようと書いてあります。苦しんでる人いるでしょうか。どうぞ主に求めてください。主に助けを求めてください。主はあなたの祈りに叫びに応えて助けてくださいます。どうぞ諦めずに、失望せずに祈り続けてください。そうすれば神があなたを慰め、苦しみから助け出してくださいます。そしてあなたは今より助け出されて、今よりさらに神様を崇めます、賛美します、褒めたたえます。そのようになるでしょうね。その逆も真理です。あなたが心から神に感謝を賛美をするならば、やがて慰められ、苦しみから逃れられます。主があなたを苦しみから救い出してくださいますように。14節。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は、教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。ヤコブはここで、病気の人たちがいたら、祈ってもらいなさいと言っています。 神は創造主であり、神は全能の神であり、神は救い主、神は祈ると慰めてくださる慰め主です。と同時に神はまた救い主だけではなく癒し主でもあります。旧約聖書において神はご自分のことを名前を持っていろいろと紹介されました。全能の神であるエルシャダイと言われ、そしてあってあるものであるヤーウェイと言われ、すべての存在、そしてすべての根源の存在のもとである。さらには、私は主あなたを癒すものである、エジプトの15章の26節でモーセにそのようにご自分のことを紹介されました。私は癒すものである、神は癒し主なんです。そして神はいろいろな方法を用いて私たちを癒してくださいます。まず神は私たちに自然治癒力を与えてくださいました。信仰があってもなくても人間の体の中に神ご自身が、神の私たちの作品であり、自然に治るようにこの病気、怪我が時間を持って治るように、自然に治るようにそれはもともと与えられている。自然治癒、これ神が与えたもの。そして自然に治るだけではなくして神は医者も与え、また薬もを用いて癒してくださいます。イエス様は医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人ですと、霊的なこともおっしゃったわけですが、同時にそれは実際的なことでもありますね。病人に必要な人は医者が必要であるわけです。ルカは医者でした。彼はパウロの助手として主に仕えました。愛する医者ルカとコロサイの4章の14節でパウロはルカのことをそのように呼んでます。ある医者はこう言ってます。医者が傷の手当てをし、神がそれを癒してくださる。まさにその通りですね。神が癒してくださるわけです。さらに神は祈りを用いて奇跡的に癒しをなされます。ヤコブはここで教会の長老たちを招いてと、一人で祈るのではなく複数で祈ってもらうようにと言ってます。一人ではなく複数で祈ってもらいなさい。私たちの教会では火曜日の朝、そして水曜日の夜、木曜日の朝と祈り会が持たれています。どうぞ皆さんの中に病気の方がいましたら、家族の方、友達、病気の方がいましたら、その方々に声をかけて祈ってもらってください。そして毎週日曜日の後、礼拝の後も病気の癒しの方がいましたら、どうぞ声をかけてください。また病院訪問が必要であれば声をかけてください。神は昔も今も変わることなく癒し主です。救い主であると同時に私たちの肉体にも関心を持っておられ、私たちを癒す方、この方が私たちの主なんです。今でも癒しはなされます。そしてここでヤコブはオリーブ油を塗ってと言ってますが、どういう意味でしょうか。当時オリーブ油は痛みを和らげる薬用効果、そして筋肉を和らげるマッサージのために使われています。あの有名な良きサマリア人の中で、イエス様はこのサマリア人はブドウ酒でこの傷口を消毒、洗い流して、その後に何をしたか覚えてますよね。サマリア人、オリーブ油を塗ったわけじゃないですか。痛みを緩和するためにそういうことを当時はしたわけです。また聖書では油は聖霊の象徴でもあります。主の皆によってと言っているように、癒しは主の皆、神の権威によってなされるものです。ですから油、いわゆる薬が人を癒すのではありません。また長老たちが人を癒すのでもありません。誰が癒すんですか。癒すのは神ご自身であり、癒しは神によるものです。15節一緒に朗読します、はい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。信仰による祈りは病む人を回復させます。 主はその人を立たせます。ある時、ペテロとヨハネが午後3時の祈りで宮に登っていた時、そこに生まれつき足のなえた人が二人を見て施しを求めました。するとペテロはじっと彼を見てこう言いました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの御名によって歩きなさい。そう言って彼はその人の右の手を取って立たせました。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなって踊り上がって、立ち上がったと聖書は書いてます。人々はそれを見て驚いて集まってきて、それでペテロはこれを見て人々に向かって言うわけですね。なぜこのことに驚いてるんですか。みんな驚いて集まってきたわけで、なんで驚いてるんですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめているんですか。みんなそのように見てたわけです。さらにペテロはこういうわけですね。ペテロ、イエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ている通り、知っている通り、この人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのですと、使徒の3章の1節から6節からそのように言っています。ペテロは自分の力とか信仰深さとかによって癒されたのではないと言いました。彼そのことをよく知ってまして、自分にそのような力があるとは思いませんでした。信仰であったわけですね。誰が癒すのか。神が癒すわけで、イエスによって与えられる信仰が癒しだと彼は言ったわけです。しかし信じたら全ての病気が癒される、そのようなことを聖書は教えているのではありません。また癒されなかったから信仰が足りなかった、そういうことでもありません。私たちは単純に神に信頼し、病気の人が癒されるように信じて祈るだけなんです。信じて祈るだけなんです。あとは神様がなさることで、神の主権によって癒しはなされるわけです。神は癒すこともあれば、そうなさらない時もあります。私たちはそれは分かりません。私たちがやるべきことは、神を信頼して信じて癒してください。癒されたことを私たちは信じ続けて祈り続けることだけなんです。どうして癒されないんですか。わかりません。パウロは多くの人を癒しました。というよりも神が彼を通して多くの人を癒しました。でも彼自身持病があって、どうにかそれを取り除いてほしい、彼は3度も主に願いました。すなわち何度も彼は主に願ったわけですが、彼は癒されなかったわけです。その時主が言われたことは、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。私の恵みはあなたに対して十分である、私の恵みは力は弱さのうちに完全に現れるから。ですからパウロは、私は自分の弱さを誇ろう、私が弱い時にこそ強いからですと言ったわけです。自分の力が強いときは自分の力で人はやろうとします。でも自分でどうしようもないときの私たちを主に信頼するわけで、弱さがあるっていうことは感謝のことですね。私たちは主に信頼して歩むわけです。癒しに対してもそうです。私たちが癒すわけでもありません。神が癒すわけです。全ての主権は主であり、たとえ癒されなくても私たちはもうすでに癒されているわけですよね。いつ癒されるんですか。私たちの体が今癒されたとしてもまた病気になるわけで、でもキリストを信じた者にとってこの体が完全にあがなわれる時が来るわけです。もう病もない完全な体、それがイエスキリストと再び会う時であり、再臨の時なんです。その時に 私たちの魂が救われていると同じように私たちの体も完全にあがなってくださる。これが神のご計画であり、私たちの希望はそこにあるわけです。またここでヤコブは、もしその人が罪を犯していたならその罪は許されますと言ってます。最初の人アダムが罪を犯さなかったら、この世界には病気は存在しませんでした。今ではたくさんの病気があります。どんどんいろんな病原菌が感染していきます。侵襲がまた発生します。病気は収まらないわけで、なんで病気があるのか、それは最初の人アダムの罪の結果なんです。しかし全ての病気が直接罪の原因としてあるわけではありません。風邪ひいたからインフルエンザになったから、私はあの罪を犯した、この罪を犯したから、そういうことではありません。イエス様が弟子たちと道を歩いているときに、弟子たちは生まれつき盲人を見てイエス様にこう質問しました。イエス様は、先生、彼が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。イエス様の答えは、この人の罪でもない、良心でもない。神の御業がこの人に表されるためであると言われました。このように、病気になったから罪が直接の原因とは言えません。しかし、罪が直接の原因として病気になることも、人はあることも覚えておきましょう。16節、ですから、あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈り合いなさい。癒されるためです。互いに罪を言い表しなさい。まあ、この表現を間違って取っちゃうと大変なことになっちゃうわけですけど、まあ、笑い話っていうか、ある人から聞いたことなんですけど、あるクリスチャンの修養会で、3人の男たちがそれぞれ自分の罪を告白しました。1番目の男は、自分は酒に弱いんです、机の引き出しに隠して妻に内緒で毎日飲んでますと告白しました。で、2番目の男は、いや実は言うとね、自分も罪があって女性問題、罪を犯してます、家内以外の女性を付き合ってるんです、そのように告白をするわけです。で、3番目の男はずっと黙ってるんです。で、2人はどうしたんだ、お前も何かあるだろう。3番目の男に罪を告白するように言いました。すると3番目の男は、いや、あのね、自分の問題はもう人の秘密を聞いたらもう全部バラしてしまうことなんだよ、もうだからもう黙っていられないから、もう行くねって立ち去ったそうなんですけど、私たちは秘密を打ち明けるときには相手を間違ってしまうと大変な目に遭ってしまうわけで、互いに罪を言い合いなさい、これどういう意味なのか、個人的に犯した全ての罪をこと細かに全てを洗いざらい言わなければならないという意味ではありません。いちいち心の内まで、いや実を言うとね、あなたのことを私こういうふうに思ったんですよ、ひどいでしょ私は、いやそんなこと言われたってね、そう思ってたんですが、あの今まで良好だったのが仲を壊してしまうこともないわけではないわけですね。私たち個人的な罪、あるいは隠れて犯している罪、心の中で犯している罪、これは神の前に罪なわけです。人に対してしてなくっても、神の前で罪は罪で、思いの中も罪なんです。ですから、個人的な罪は神の前に、主よごめんなさい。そして第一、ヨハネの一章の七節の御子イエスの血が、すべての罪からあなた方を清めますと言っているように、主に助けを、許しを求めてください。すべての罪は許されます。主はあなたの罪を許してくださるわけです。しかしもし誰かに対して言葉で過ちを犯してしまった、傷つけてしまった、 そういう場合には神様ごめんなさいだけではなくて、その人に言わなければ関係を壊してしまうわけですよね。で、言葉だけではなくて行いで直接何か悪いことをしてしまった、過ちをしてしまった、そういう場合には謝らなければならないわけです。もし謝らなければ健全な交わりはそこにはできなくなります。壊れてしまうわけで、壊れたまんまですよね。素直に謝れば交わりは回復します。心が癒されるとやがて体も元気になります。誰かに対して過ちを犯したのであれば、それを互いにごめんなさいと言って素直に謝って祈って解決をするっていう、これが聖書的な解決の仕方です。義人の祈りは16節の途中ですね。働くと大きな力があります。エリアは私たち同じような人でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。義人の祈りは働くと大きな力があります。義人とはどういう人なんでしょう。特別に霊的な人という意味ではありません。義人とは神の前に正しいと認められた人、それが義人なんです。エリアは旧約聖書を代表する偉大な預言者でした。彼は神の御心をまっすぐに語りました。神の人、信仰の人、信仰の勇者、ヒーロー、それがエリアでした。彼が雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。彼は特別に霊的な人だったんでしょうか。いいえ、ヤコブはここでそうは言ってないわけですね。どんな人だと言ってますか。私たちと、17節エリアは私たちと同じ人でしたって書いてある。私たちと同じ人でした。同じような人、普通の人って意味ですよ。私たちと何で変わらない超人的な人ではなく、私たち同じように弱さが彼にもあったっていう、第一列王記がその辺に書かれてます。彼のことが、多くの彼は奇跡を行いました。でも彼にも弱さがあり、指導者の妻の脅しで恐れてほら穴に隠れたほどであったわけです。あの敵を打ち負かした彼であったわけですが、一言で彼はシュンとなめくじになって臆病になって隠れてしまうもの、私たちはあまり変わらないわけですね。弱さを持ってるわけです。人を恐れるわけです。臆病にもなったわけです。しかし彼は信仰を働かせる人でした。信仰を働かせたわけです。熱心に彼は祈る人でした。義人の祈りは働くと大きな力があります。苦しみから助け出します。病む人を回復させます。罪は許され、交わりを回復させ、そして神が望む豊かな実を結ばせてくださいます。あなたの信仰は働いているでしょうか。キリストを信じたでしょうか。どうぞ、信じてない方は信じてください。信じた人はもうすでにあなたも義人なんです。私たちは特別なものではなく、ごく普通のものですが、キリストを信じることによって罪が許され、神の前に正しいとされたものなんです。罪があると神は祈りを聞くことができません。罪がなければ神は祈りを聞いてそれに応えてくださいます。ですから信じたのであれば、どうぞ信じて祈ってください。あなたの祈りは応えられます。義人の祈りは働くと力があるんです。信仰を働かせましょう。最後に19節、私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は自分、罪人の 魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。ヤコブはこの手紙でかなり手厳しいことを言ってきました。しかしそれは彼の思いやりであり、また優しさであり、愛から出るものでした。なぜならここにあるように、彼らの中にはキリストを信じたにもかかわらず真理から迷い出た者たちがいたわけです。彼らはキリストを信じました。神の愛を知りました。しかし神よりも富を愛するようになるわけです。さらにはこの世に妥協し、快楽に任せて、身を任せて罪の生活を楽しんでいる者たちもいました。霊的にはもう完全に死んだような状態。口先ではキリストを私は信じてます、信じましたと言いながら、本当に信じているのか、本当に救われたのか、永遠の命を持っているんだろうか、何がじゃあそれを証明するんだろうか。それを証明するのが行いであるわけです。いうことではなく、行いがどうなのか、生活がどうなのか、信じたのであれば行いが伴う。ですから彼はこの手紙で行いを強調して、そこからずれているものを責めて戒めて矯正をしていくわけですね。歯の矯正をするように、それを矯正して正しい道に引き戻そうと、真理に引き戻そうとしたわけです。私たちはもうすでにキリストを信じて救われました。今も信じて救われています。過去に信じました。でも今は信じてません。それは良くない話ですね。過去も信じました私たち。今も信じていることが大切なんです。そして将来も信じ続ける。過去に救われ、今も信じ救われ、将来も信じ救われ続ける必要があるわけです。もう過去に死んだから、今はそれはおかしな話で、私たちは神の国に入れられたものとなんですけれども、約束を受けたものなんですが、まだ神の国に入ったわけではありません。約束は受けました。そこに住めるっていう、もう手付金を入れて、やがてそのアパートに、マンションに、家に住むための手付金を入れたようなもの、時が来ればそこに住めるわけです。イエス・キリストを信じて私たちは神の約束を受けて、その保証として神の聖霊を内側に宿しているものなんです。で、聖霊は私たちを、罪を、御子イエスの血が、全ての罪が私たちを清め、私たちを、この神の言葉を私たちが学ぶことによって、キリストの性質に私たちが変えられていくわけです。今までは神を知らずに、自分勝手な生き方をしていたわけですけど、神の愛をして私たちはそのような生活を捨てて、神が喜ぶ生活をしたいと願うわけです。聖霊を私たちはそれを助けていくわけですね。私たちの力ではありません。私たちを内側から変えていくわけです。ですから私たちが新しく生まれたのは、この御霊によって生まれたわけです。イエスがキリストである、イエス様が私の救い主である。そう告白できたのは、聖霊の働きがあったから私たちは告白できたわけです。で、新しく生まれたものは成長していくわけですが、私たちを成長させるのは神の言葉を食べて私たちを成長するわけです。で、聖霊は私たちが神の言葉を聞いたときに、それが理解できて、私たちの栄養となって力となって、私たちが神の御心に従って歩めるように、それを助けていくわけです。で、私たちが苦しみにあったときに、私たちが祈れるように、聖霊は私たちを向きを持ってその祈りに導いていくわけです。私たちが世の悪から守られるように、誘惑から守られるように、聖霊は私たちを正しい道に導いていく。主の教えに従って私たちが歩めるように、そして私たちの心も魂も、そしてこの体も守られる、主が再び来られるときまで。聖霊はいつも私たちを守り導いてくださるわけで、私たちのこの肉体が終わるときに、私たちは神の国に入れられるわけです。過去に救われ、今も救われ、そして将来も救われ続け、保証をすでに私たちは約束を受けたものとして、そこが約束されているわけですけど、まだ入ってません。ですから約束のものを実現するために、私たちは 迫害があります。試練が、さまざまな試練があります。それらによって途中その確信を投げ捨てないという、もうすでに約束があるわけで、保証されているわけで、それをしっかりと私たちはそれを保ち続けるという、保ち続ける。この人たちは中にはその忍耐をやめて途中真理の道から迷い出た人たちがいたわけですから、ヤコブは迷い出た者たちに、そうじゃないでしょう、神の道に立ち返るように、そのように真理の道に引き戻そうとする。そのためには危ない状況の時に私たちは命に関わることは強く言わないとダメなわけで、強く言って引き戻すわけですよね。死に至らないように、命に入るように、そのように彼はこの手紙で励ましてきたわけで、ですから私たちは途中で真理から迷い出ないように、自分自身いつも吟味しましょう。そして自分だけではなくして、周りの人たちが迷い出た者がもしいるならば、その人たちが真理の道に引き戻すように、私たちはその人たちのためにも祈りましょう。神は私たちのすべての罪を許してくださったわけです。信じた後も私たちは弱さのゆえにいろいろ過ちを犯してしまいます。でもここであるように多くの罪は覆われるわけです。失敗した人たちもその罪は覆われるわけで、私たちはそのことを知っているわけです。ですから知った者として私たちは自分が許されたように、その人たちも本当に許されて神の道に、正しい道に立ち返るように、そして自分自身がいつも主の道に歩めるように、私たちは神の愛にしっかりととどまり続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちのすべての罪を覆ってくださったこと、十字架においてすべてを取り除いてくださったことを感謝します。しかし私たちは弱さのゆえにあなたに喜ばれないことをしたりします。どうぞ私たちの罪を許してください。そして私たちがいつも信仰の仲間と平和な関係をいつも築いて、それでも過ちを犯したならば素直になってごめんなさいと謝って、その関係をいつも回復して平和な関係を築くことができます。またさらにあなたを知らない多くの人たちがいますので、どうぞその人たちが迷子の状態ですから、あなたの道に立ち返るように、またあなたを知って迷った人たちがまたあなたの道に、正しい道に引き戻してくださいませ。私たちをまたそのためにも用いてください。私たちがいつもあなたの恵みの中にとどまり続けることができますように、主がどうぞ私たち一人一人を守り導いてください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。